会いで人生は 99% 変わる。あなたのラジオ Radio U ディレクターズセレクション、アナラジの世界。ポッドキャストディレクターのあっちゃんです。各地で梅雨入りの便りが届き、本格的な雨の季節がやってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日もしばらくのお時間お付き合いください。さて、本日のアナラジの世界は、番組パーソナリティであるポッドキャスターたちへのインタビューをお届けいたします。6月のマンスリーインタビューゲストは、アナラジの月曜日を担当していただいています、12通のメッセージ20代の君へのパーソナリティ、宮沢ゆかさんです。ゆかさんは株式会社この花カンパニーの代表で、ライフブルーミングコンサルタントとして活躍されている若き前途有望な女性経営者です。本日は第2回目、ライフブルーミングというあり方に基づいた独自の活動や起業に至った思いについて聞かせていただいています。ぜひともゆかさんの志の根底にある心の原風景について聞いてください。なお、ゆかさんは7月11日木曜日に、お花がつなぐ出会い、ロマンティックなお花と婚活パーティーイベントを東京の青山で19時より開催予定です。詳細が分かり次第、アナラジ番組ホームページにも掲載いたします。今しばらくお待ちください。また皆さんの番組へのご感想なども聞かせていただけますと幸いです。番組公式メールアドレス info@anaraji.com info@anaraji.com 番組公式ホームページにも掲載されていますので、こちらをポチッとクリックしていただきますと簡単にメールできます。こちらもご参照ください。なお、ゆかさんをはじめ各曜日のパーソナリティへのご感想なども、こちらのメールアドレスへよろしくお願いいたします。番組タイトルや曜日など宛先を懸命に書いていただけますと幸いです。それではお待たせしました、宮沢ゆかさんのご登場です。ポッドキャストディレクター、あっちゃんでした。
宮沢ゆか、12通のメッセージ、20代の君へ。あなたらしい彩りの人生を咲かせましょう。
はい、本日のゲストは前回に引き続き第2回目です。アナラジの月曜日を担当していただいています、12通のメッセージ20代の君へのパーソナリティ、株式会社この花カンパニー代表、ライフブルーミングコンサルタントの宮沢ゆかさんです。ゆかさん、第2回目もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、ゆかさん、いかがですか、こう対談形式で聞かれる立場というのは慣れましたか？
そうですね、また違った感じですね。こう、はい、
番組ではね、モノローグで一人語りでこう進められるところが多いのでね。
はい、
今日はね、ライフブルーミングっていうあり方に基づいた独自の活動や起業に至った思いについて聞かせていただきたいと感じてるんですけれども、まず、ライフブルーミングの意味をもう一度教えてください。
はい、ライフブルーミングとは、人生や命を華やかに彩りあるものにすることという意味の造語です。
ありがとうございます。そうすると、色とりどりの花がその花らしく、季節によって咲く時期が、異なるように、人のライフ、つまり人生とか命とかも、その人らしく咲き誇るように その人らしさを取り戻したり、本来の自分に帰るためのサポートを、ゆかさんがコンサルタントとして、まあ、総合プロデューサーみたいな形で、してらっしゃるのは、そういうミッションなんですね。
そうですね。やっぱりその方が、私が仕事しててどんな時が楽しいかっていうと、本当その方が本当にね、心からこうキラッとね、あの目がキラキラッとして、こう自分のね、内なる思いとつながってた時のパワーがに出会えるのがすごい楽しいなっていうふうに思っています。
素晴らしい。先週に引き続いてね、すごくワクワクしますね。やっぱり未来の可能性とか希望を感じて、すごくゾクゾクします。見ます、これも鳥肌立ってるんですけどね、素晴らしいなと思います。そもそも自然や花のそのご縁っていうのはいつ頃なんですか？ご出身って山梨県ですよね。
そうですね。私は本当春ですね、ちっちゃい頃から常に野草との記憶があって、まあ、タンポポを摘んで遊んだりとか、雑草でね、なんか綱引きして遊んだりとか、あとは近所の友達と、まあ、田んぼで本当おたまじゃくしとって遊んだりとか、あとやっぱり記憶がおばあちゃんとあるんですけど、まあ一緒にね、野草を摘んでおばあちゃんヘビイチゴ作ってくれたりとか、あとよもぎを摘んで一緒にお団子作ったりとか、あと夏休みには、まあ祖母のね、祖母の家が結構山あいにあったんですけど、まあそこのね、家のそばに川があったので、そこで泳いだりとか、あと魚釣ったりとか、秋には本当ね、栗を拾いに行ったりとか、あとやっぱり山梨ってフルーツ大国なので、まあ、年がら年中フルーツ食べれるんですけど、まあ、家にも柿の木があって、まあ、柿食べたりとか、干し柿いただいたりとか、あとやっぱお団子、うん、これはやっぱ秋のお団子、またおばあちゃんと作ったりとか、で冬はね、うちのうどんも結構作れたりしたので、ほうとうとか。あとね、毎日毎年漬物作ったりとか、なんかそういった中ですごいこう自然と一緒にいる楽しさみたいなとか、豊かさみたいなのを感じて育ちました。
なるほど。すごく自然豊かなところでね、幼少期を過ごされたっていうのはすごく分かりましたけど、私もね、ホームページを拝見させていただいて、代表メッセージっていう、はいはい、項目をね、読ませていただいた中で、なんかすごくね、伝わってくることがあったので、リスナーの皆さんにね、ぜひともそのホームページを見てくださいっていうよりは、ゆかさんのお声で自然と接し、自分を見つめてっていうところがあるんですけど、そこを音読していただいてもいいですかね。
はい、わかりました。
お願いします。
はい。幼い頃、自然が巡るのがとても楽しみでした。私は自然豊かな山梨県で生まれました。季節ごとに楽しみがありました。春は近所の散歩道でおばあちゃんとよもぎを摘み、お団子作り、夏休みには祖母の家のそばを流れる川で遊び、魚を釣りました。秋には栗拾いに行き、干し柿、お団子作り、冬には手打ちのうどんやおほうと漬物作り、私の心地よい原風景には大きな自然の豊かさと人の温かさがあります。大人になり上京し、数年が経った頃、日本橋の濁った川を見て、子供がきれいという声を聞き、ショックを受けました。本当にきれいな川を見せてあげたい、汚れた川をきれいにしたい、自然と遊ぶ楽しさを伝えたい、そう思うようになりました。都心では石ころ一つ見つけるのが難しいのが実情です。綺麗な自然を子供たちに残してあげたい。地方では限界集落が増え、一旦人間が手を入れてしまった山が荒れてきてしまっています。
ありがとうございます。すごくね、映像が頭の中で巡るように、それでいて、ゆかさんがどうして今そういうお仕事をね、してらっしゃるかなっていう志みたいなものもですね、熱い信念のようなものもね、非常に響いてきて、ゆかさんの言葉だなっていうのがすごく伝わってきました。ありがとうございます。
はい。
そんな自然や花との出会いをされたゆかさんなんですけれども、 それでは自然と人の健康で大切にしていることって何ですか？
本当、私は人の体と心が整えば、こう地球の環境とかはすごい良くなるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、それは本当なんか素粒子とか、まあ、そういう世界の学問に入ってきてしまうのかもしれないんですけど、でも私はそんな難しいことはわからないので、なんかそんな感覚としてそういうふうに思っていて、こう体が整っていると自然とね、体にいいものを食べるようになったりとか、自然と食べ物を気をつける人が増えて、本当自分にとって良いものを食べる人が増えれば市場が変わるので、おそらくメーカーもね、もっと環境に留意したものを作るようになるだろうし、そうすると社会がどんどんね変わっていくんじゃないかなと思っていて、なので市場を変えたいっていうか、その皆さんの心地よい良さっていうものを感じる時間が増えたらいいかなっていうふうにすごい思っています。なので人が生きていく上で進んだ医学や科学に頼るんではなくて、本来持っている自分の感覚だったりとか、自然の力、自分の治癒の力とバランスを取りながら、まあ、環境負荷を踏まえた、自分だけじゃなくて他人の幸せも踏まえたエコロジカルな考え方っていうのをしていくことがとても重要になってきているんじゃないかなっていうふうに思っています。
なるほど。そうですね。特に今おっしゃったような人の健康っていう部分についても、自然との関わりっていうのは大きいなぁと、感じています。で、先ほど読み上げていただいたように、代表メッセージの中にもね、そのメッセージ性の強い言葉が書かれているんですけども、自然と人の健康は表裏一体っていう部分があるんですけども、そこもどうしてもね、ゆかさんのお声でね聞いてみたいと思うんですけど、読み上げていただいてもいいですか？
はい、わかりました。
はい。
川の汚れは体の中の汚れではないか、ふと思ったことがあります。人が整えば自然と楽しいものを選択することができるようになり、環境も良くなるではないか、そう思いました。人が幸せに生きていく上で進んだ医学や科学に頼るだけでなく、本来持っている自然の力、治癒の力とバランスを取りながら、環境負荷、自他の幸せを踏まえたエコロジカルな考え方は重要な要素になってきていると思います。一人でも多くの方が生涯現役で楽しい人生を送るために、五感を研ぎ澄ませ、自分と内的コミュニケーションを取り、必要な選択をすること、人とのコミュニケーションを円滑にすること。お花や音楽はそれを実現することができる素晴らしいツールだと思っています。弊社の活動が巡り巡って一人でも多くの方の豊かな人生のお役に立てるよう邁進します。
素晴らしいですね。エコロジカルっていう言葉もね、よく聞きはするんですけども、これはご自身の人生の中で今まで歩まれたことの中から、はい、出てくるお言葉なので、すごく説得力のある言葉だなっていうふうに感じます。そういう自然とのね、原風景が御社の理念やゆかさんご自身の在り方に反映されているって思うと、いや、素晴らしいとしか言いようがないですね。特に自然が整えば人間の体も整って、そうすると間違った選択を減っていくんではないか。そうすると環境に、自他ともにね、幸せを踏まえたエコロジカルな社会になっていくんじゃないかっていう論理的なね、つながりっていうものを非常に感じていますよね。そういう意味では、
はい。で、そこに関して私は最近気づいたことがあって、まあ、これは私がその彩りって中でどんどん価値観が変わっていくっていうのをまあ許容している部分でもあるんですけど、なので気づきをシェアすると、もしその環境が整っているっていうところだって考えれば、多分その原始時代とかそういうところの方が、まあ、環境はすごい綺麗だったわけ で、その時に別に戦争がなかったわけでもないので、そこにやっぱりその人のその感覚的な成長、その霊的な成長というか、なんかそういったなんか目覚めみたいなのもないと、この世界は実現できないんだなっていうことを最近ふと思いまして、なので そう、それも踏まえて本当にね、まあ、一人一人が、まあ、ね、あのこの時代はどんどん心の時代になっていくっていうふうに言いますけど、なんかそういった意味でなんか弊社の活動がなんかそんなふうにね、あの本当に目覚めていく人たちを作れていけたらなっていうふうに思っています。でもそれはすごくあのなんかスピリチュアルに特化するのではなくて、本当に それがあの日々を過ごす中で起きたらすごくいいなっていうふうに思っています。
なるほど。そうすると日常的にそういうことをよく自分自身との対話と言いますけれども、確認したりしながら私たちも成長していくっていうことが大切なんですよね。
はい、そういうふうにすごく思っています。
なるほど。お名前に華やかなこの花という漢字が使われていらっしゃいますから。
そうですね、母があのそんなに主張せずでも華やかに筋の通った生き方をしてほしいみたいな感覚でつけたみたいで、私は気に入っています、すごく。
素敵ですね。そうしますと御社ではそういう理念考え方とか、ゆかさんのその在り方をどんな形で、そしてどこでこう受け取ることができるんですか？
はい、私は今サロンの方で、まあ、私は今ちょうど食べられるバラを、まあ、農薬を使わずに育てている農家さんと提携してるんですけれども、そこのバラを使った、まあ、バラを使った料理教室とお花を飾ったテーブルコーディネートみたいなレッスンをしたりとか、あとその星の動きに合わせて、まあ、自分と対話するみたいなワークショップをサロンの方で定期的に開催しています。あと時々あの都内のレストランの方シェフにお願いをしてバラを使った食事会をしたりとか、今度はそこにね音楽の演出も入れようかなと思ってるんですけど、やっぱりそう非日常の場があるとこうね自分のちょっと気が抜けたりとか、ちょっと刺激があって本当の自分のやりたかったこととか、本当に自分がね求めてる時間に気づいたりするので、そういった時間を提供しているので、まあタイミングがあったらぜひいらしていただけたらなと思います。
素晴らしいですね。これもホームページ拝見させていただいたんですけれども、はい、ミューズツリーっていうんですよね、女神の木。
はい、そうですね、サロンはミューズツリーっていう名前にしてます。
ですよね、
はい、
で、そこにね一言あの添えられた言葉があるんですけど、鎧を脱ぎ捨てて自由になれる場所って、これね現代人にはなくてはならない場所、こう自分の心を整えるだけじゃなくてその前にね鎧を脱ぎ捨てないと心を整えることはできないので、すごく理にかなったというのが素敵だな。ミューズっていうのはあれですよね、ギリシャ神話の女神の名前から取られたんですよね。
はい、そうです。
ミュージックの音楽という意味のミュージックの、まあ、元になった、まあ、この女神様は音楽とか舞踏とか学術文芸などを司る、女神だということなんですけれども、すべてあれですね、ミュージックにたどり着くんですね。
そうですね。あともう一つ意味がありまして、ね、木って動物も休みに来るし食べ物食べに来るし、はい、なんかね老人がそこでね木陰で休むかもしれないし、
うんうん、
そういった意味で本当にねみんなのいろんな意味での宿り木になったらいいなっていう意味もあって、ミューズツリーっていう風になんか本当なんか休憩所一息ちょっとついてまた頑張っていくみたいな、そんな場所になったらいいなと思ってこの名前はつけました。
なるほど、深いですね、はい、ただ音楽だけじゃなくて宿り木ですよね、その皆さんがそこで、心を癒す場所。
そうですね、でね、鳥はもしかしたらねそこで子孫を残すかもしれないし、
うん、
なんかそういったいろんな意味があります。
なるほど。ホームページにもこういうふうに書かれているんです。現代社会日々に追われ自分を見失うことも少なくありません。何が大切で何を求めているのか、時に自分の声が聞こえなくなることがあります。そんな時は植物の力があなたをニュートラルな状態に導きます。あなたのパワーを思い出せる場所。ミューズツリー、女神の木。番組ホームページにも、詳細を掲載させていただいておりますので、そちらも、サロンについては、ご参照いただければと思いますけれど。検索方法としては、英語のミューズツリーでいいですか？
はい、それで検索出てきますので。
MUSE でインターバルがあって TREE ですね、ミューズツリーで、検索していただければこの素敵な
ホームページにね、たどり着くかと思います。ところでゆかさんは多彩な才能をお持ちなんですが、はい、音楽もされるんですよね。
音楽好きですね。はい。
DJ とか。
はい。
DJ ネーム、お名前なんかもあるんですよね。
はい。DJ ネームはミューカっていう名前、MYUKA のミューカで活動しています。
素敵な名前ですよね。なんかヨーロッパ風な感じもあるし、ちょっと神秘的な。で、M と最後の A が大文字なので、なんかすごく収まりがいいなっていうふうに感じたんですけど。
ありがとうございます。
そんなね、ゆかさんの音楽についてのお話は次回の放送で詳しく聞かせていただきます。ゆかさん、今日はありがとうございました。また来週。
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、お願いします。ありがとうございます。